処女作追怪談。夏目漱石。私の処女作といえば、まず猫だろうが、別に追怪するほどのこともないようだ。ただ偶然ああいうものができたので、私はそういう時期に達していたというまでである。というのが、もともと私には何をしなければならぬということがなかった。もちろん、生きているから何かしなければならぬ。する以上は自己の存在を確実にし、ここに個人があるということを他にも知らせねばならぬくらいの了見は、常人と同じように持っていたかもしれぬ。けれども、創作の方面で自己を発揮しようとは、創作をやる前までも別段考えていなかった。話が自分の経歴見たようなものになるが、ちょうど私が大学を出てから間もなくのこと、ある日、外山正一氏からちょっと来いと言ってきたので行ってみると、教師をやってみてはどうかということである。私は別にやってみたいともやってみたくないとも思っていなかったが、そう言われてみるとまたやってみる気がないでもない。それでとにかくやってみようと思ってそう言うと、外山さんは私を加納さんのところへやった。加納さんは高等師範の校長である。そこへ行ってまず話を聞いてみると、加納さんは非常に高いことを言う。教育の授業はどうとか、教育者はどうなければならないとか、とても我々にはやれそうにもない。今なら話を三分の一に聞いて、仕事も三分の一ぐらいで済ましておくが、その自分は馬鹿正直だったので、そうはいかなかった。そこで、とても私にはできませんと断ると、加納さんがうまいことを言う。あなたの辞退するのを見て、ますます依頼したくなったから、とにかくやれるだけやってくれとのことであった。そう言われてみると、私の性質としてまた断りきれず、とうとう高等師範に勤めることになった。それが私のライフのスタートであった。ここでちょっと話が大戻りをするが、私も15、6歳の頃は、漢書や小説などを読んで、文学というものを面白く感じ、自分もやってみようという気がしたので、それを亡くなった兄に話してみると、兄は、文学は職業にはならない。アッコンプリッシメントに過ぎないものだと言って、むしろ私を叱った。しかし、よく考えてみるに、自分は何か趣味を持った職業に従事してみたい。それと同時に、その仕事が何か世間に必要なものでなければならん。なぜというに、困ったことには自分はどうも偏物である。当時偏物の意義はよく知らなかった。しかし偏物を持って自ら任じていたと見えて、とてもいちいちこちらから世の中に同合わせてゆくことはできない。何か己を曲げずして趣味を持った世の中に格べからざる仕事がありそうなものだ。と、その自分、私の目に映ったのは、今も駿河台に病院を持っている、佐々木博士の養父だとかいう、佐々木東洋という人だ。あの人は、誰もよく知っている変人だが、世間はあの人を必要としている。しかも、あの人は、己をまぐることなくして、立派にやっていく。それから、井上達也という眼科の医者が やはり駿河台にいたが、その人もちょうど東洋さんのような変人で、しかも世間から必要とせられていた。そこで私は自分もどうかあんな風に偉くなってやっていきたいものと思ったのである。ところが、私は医者は嫌いだ。どうか医者でなくて何かいい仕事がありそうなものと考えて日を送っているうちに、ふと建築のことに思い当たった。建築ならば衣食住の一つで、世の中になくてかなわぬのみか、同時に立派な美術である。趣味があるとともに必要なものである。で、私はいよいよそれにしようと決めた。ところが、ちょうどその時分、高等学校の同級生に、米山安三郎という友人がいた。それこそ神聖変物で、常に宇宙がどうの、人生がどうのと、大きなことばかり言っている。ある日、この男が訪ねてきて、例のごとく、いろいろ哲学者の名前を聞かされた挙句の果てに、君は何になると尋ねるから、実は高校だと話すと、彼は一も二もなく、それを退けてしまった。その時、彼は、日本でどんなに腕を振るったって、セントポールズの大寺院のような建築を天下後世に残すことはできないじゃないかとか、なんとか言って、盛んなる大議論を吐いた。そして、それよりもまだ文学の方が生命があると言った。元来、自分の考えはこの男の説よりもずっと実際的である。食べるということを起点として出立した考えである。ところが、米山の説を聞いてみると、なんだか空空バクバクとはしているが、大きいことは大きいに違いない。移植問題などはまるで眼中に置いていない。自分はこれに敬服した。そう言われてみると、なるほど、またそうでもあると、その晩即席に自説を撤回して、また文学者になることに一決した。ずいぶんのんきなものである。しかし、漢文化や国文化の方はやりたくない。そこでいよいよ英文化を志望学科と決めた。しかし、その自分の志望は実に暴漠極まったもので、ただ英語英文に通達して、外国語で偉い文学上の十作をやって、西洋人を驚かせようという希望を抱いていた。ところが、いよいよ大学へ入って3年を過ごしているうちに、だんだんその希望が怪しくなってきて、卒業した時には、これでも学士かと思うようなバカが出来上がった。それでも点数は良かったので、人は存外信用してくれた。自分も世間へ対しては多少得意であった。ただ、自分が自分に対すると、はなはだ気の毒であった。そのうち、ぐずぐずしているうちに、この己に対する気の毒が凝結し始めて、体のいいレシグネーションとなった。悪く言えば、立ち腐れを甘んずるようになった。そのくせ世間へ対しては、はなはだ気焔が高い。何の高山の林口などと思っていた。そのうち、陽光しないかということだったので、自分なんぞよりも、もっとどうかした人があるだろうから、そんな人をやったらよかろうと言うと、まあ、そんなに言わなくても、言ってみたらいいだろうとのことだったので、そんなら言ってみてもいいと思って言った。しかし、 留学中にだんだん文学が嫌になった。西洋の詩などのあるものを読むと全く感じない。それを無理に嬉しがるのは、なんだかありもしない翼を生やして飛んでる人のような、金がないのにあるような顔をして歩いている人のような気がしてならなかった。ところへ、池田菊苗君がドイツから来て自分の下宿へ泊まった。池田君は理学者だけれども、話してみると偉い哲学者であったには驚いた。だいぶ議論をやって、だいぶやられたことを今に記憶している。ロンドンで池田君に会ったのは自分には大変な利益であった。おかげで幽霊のような文学をやめて、もっと組織だったどっしりした研究をやろうと思い始めた。それからその方針で少しやって、全部の計画は日本でやり上げるつもりで、西洋から帰ってくると、大学に教えてはどうかということだったので、そんならそうしようと言って大学に出ることになった。これも、今言った自分の研究にはならないから、最初は断ったのである。さて、正岡子規君とは元からの友人であったので、私がロンドンにいるとき、正岡に下宿で並行した模様を手紙に書いて送ると、正岡はそれをホトトギスに載せた。ホトトギスとは元から関係があったが、それが起因で私が日本に帰ったとき、正岡はもう死んでいた。編集者の虚子から何か書いてくれないかと頼まれたので、初めて我が輩は猫であるというのを書いた。ところが、虚子がそれを読んで、これはいけませんという。訳を聞いてみると、だんだんある。今はまるで忘れてしまったが、とにかく、もっともだと思って書き直した。今度は虚子が大いに褒めて、それをホトトギスに載せたが、実はそれ一回きりのつもりだったのだ。ところが、虚子が面白いから続きを書けというので、だんだん書いているうちに、あんなに長くなってしまった。というようなわけだから、私はただ偶然そんなものを書いたというだけで、別に当時の文壇に対してどうこうという考えも何もなかった。ただ書きたいから書き、作りたいから作ったまでで、つまり言えば、私がああいう時期に達していたのである。もっとも書き始めた時と終わる自分とはよほど考えが違っていた。文体なども人を真似るのが嫌だったから、あんな風にやってみたに過ぎない。何しろ、そんな風で今日までやってきたのだが、以上を総合して考えると、私は何事に対しても積極的でないから、考えて自分でも驚いた。文科に入ったのも友人の勧めだし、教師になったのも人がそう言ってくれたからだし、要校したのも帰ってきて大学に勤めたのも、朝日新聞に入ったのも、小説を書いたのも、皆そうだ。だから、私というものは、一方から言えば、人が作ってくれたようなものである。